こんにちは、田中です。それではですね、現代広告の心理技術101を用いたコピーライティング講座の方ですね、本日は第18回原則15の習字疑問文を使うというところを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。習字疑問文を使う、まあこれもね、読んでもらったらすごく分かりやすいというかね、これって面白いよねって、まあ、書いてますけど、まさにこれですよね、習字疑問文っていうのは。ちょっと、読んでみますね。習字疑問文とは、質問に見せかけた意見のことであるからに卑怯な方法だと思わないか、これも習字疑問文だってね、115ページに書いてますけども、実は私もこれは結構多用するんですね。よく使うというか、うん、ですし、割とこう有名なね方々のメルマガとかを読んでいたら、注意深く言ってたら分かると思うんですけども、これは疑問文ではない、クエスチョンではないんですけども、まさに質問に見せかけて意見って書いてますけども、そうですね、自分のこう主張を通すときに、まあ、使ってるケースがほとんどで、クエスチョンでね、相手に対して問いかけるというよりも、どう面白いよねって、まさにこれって面白いよねっていうふうに相手のこう記憶に植え付けるというかね、そういった役割を果たすのではないのかなと思って、私もそんなにこう論理的というかね、どこまで効果があるんだとかいうふうのはよく分からずともね、割とこう自分が読んできたメルマガいいと思う人とかね、まあ説得力のあるとか、こうメッセージが伝わってくるっていう人は結構使ってるんで、まあそこはね、もうモデリングじゃないですけども、自分も真似していこうっていう感じで使ったんですけども、ここのね書籍の方ではそのあたり、この効果もね、まあ理由みたいな感じでね、このシンプルな手法を利用すると広告主は論理証拠や論理的な意見を示せなくても説得力がある主張を伝えることができるとか、できるって書いてるように、まあただ単にこうクエスチョンを入れるだけでね、こう説得力があるとかね、いうふうにも思われてしまう効果があるってね、まあこれを社会的訓練に起因する、誰かに質問されたらそれに答えなければならない、正しく答えるには質問内容を理解する必要があるとかいうふうにね書いてるんですけども、でまあ結論というところでね、聞き手や読み手は意識的に広告主のメッセージについて考えようとする、そうすると説得の成功率は高くなるっていうふうにね、注意がいくっていうところですかね。うん、ただこれテキストの方をね、もうここは読まないですけども、パッと見たらね、その後にね、残念ながら、まあこのテクニックの効果が、まあそこまで有効ではないのか、ないのではないのかっていうね意見もあるということをね、まあずらっと、まあ、書いているんですけども、うん、この著者ね、結論的に言えば、消費者の脳にメッセージを植え付けるという意味において、この習字疑問文を使うことをね、効果的なのではないだろうかっていう立場ですよね。私もそう思いますね。相手を説得するとかいうのではなく、あるポイントを強調した質問をすると受け手がメッセージを記憶している可能性が高くなる。ここですよね。メッセージを記憶している可能性が高くなるというふうに、メッセージを相手に定着させる、記憶を植え付けるっていう意味において、この習字疑問文は効果的なのではないのかという意見ですし、私もそう思いますね。あくまで可能性のあれですし、まあ、うん、使わないより使った方がいいのかなというふうにも思いますね。まあ、ちょっとしたテクニックですけどね、うん、覚えておいて損はないテクニック、手法ではないでしょうか。はい、では以上です。ありがとうございました。